時代の中を神の御前に生きると題しまして吉高加納牧師にメッセージです。吉高加納牧師のメッセージです。
皆さん改めましておはようございます。新年の1月4日より14回にわたってマルコ福音書をみっちりと読むことへと私たち導かれてまいりました。マルコ福音書は共感福音書、いくつかの福音書の中心に、ありまして、福音書という文体の、オリジナルでもあります。マルコ福音書の持っているメッセージの中核に、念入りに、私たちは迫っていったと、そう思います。イエスの神の国の福音への熱意ですね、それから十字架の道への覚悟に私たちは触れ続けた3ヶ月でした。で、マタイ福音書やルカ福音書、あるいはヨハネ福音書が描くイエス像、キリスト像は、それぞれなりの膨らみを持ってるんですけど、マルコ福音書はそれらをこう削ぎ落としたイエス様の姿ですから、そういうものに出会うことができたのではないかなと思っています。で、人々が望むもの、社会が望んでいるもの、またイエスの弟子たちも欲しがったもの、そういう人間の望むものとイエス様の気持ちっていうのはこうすれ違いながら、それでもイエス様はあくまでも神の国が、その社会の弱い人たちや小さい人たちを包んでいると、またこの世にこうみなぎっているこの世の力、権力とか暴力、こういうものが本当は何の力も持たないのだということをイエス様は宣言し続けて生きていかれたと。で、イエス様は結局十字架で排除されて殺されてしまったようだけれども、でもこの世の力はイエス様の本当のその真価、力を墓の中に収めておくことはできなかった。イエスはよみがえられたのだ。だから私たちもまた今ローマ帝国の厳しい状況の中を、迫害状況の中を生きているんだけれども、このイエス様の見つめ続けた神の国を信じて生きていこうじゃないかということを、マルコによる福音書を読んでた人たちはいつも聞いてたと、そういうことを読んでいったわけですね。私は非常にイエス様の人生や十字架の宣教の焦点がこのマルコ福音書は明確ですごいなと思いました。迫力あるなと思いましたが、皆様はいかがだったでしょうか。さて、本日より3回、テトスへの手紙に入ります。テトスへの手紙は、初代キリスト教会の、最大の伝道者と呼ばれているパウロが、クレタ島、地中海の島ですよね、クレタ島に残してきたマナ弟子、テトスに宛てて、クレタ島で教会を作っていく、その要点、ね、大事な焦点を、教える、書き残している、そういう体裁をとっています。そういう手紙という体裁をとっています。けれども、このテトスへの手紙は、パウロが書いたものではありません。そもそも時代が違います。パウロのローマの信徒への手紙やガラテアの信徒への手紙で用いている言葉、用語とか文体と全く違うんですね。それからこの今日テトスの手紙の中で書かれている長老とか監督という、そういう指導者の制度が出来上がるのはパウロよりもずっと後の時代です。で、何といってもパウロ神学というと、皆さんもお分かりのように信仰義人ですね。信仰によってのみ私たちは救われるんだ、信仰以外必要ないというぐらいの信仰義人なんですけど、テトスの手紙を読むと、秩序とか倫理といったそういう主張が中心となっています。で、このテトスへの手紙はおそらくは2世紀の初頭、紀元100年から120年くらいの時代に、当時のキリスト教教会共同体が直面している状況に照らし合わせながら、使徒パウロの権威に預かりながら、そして受けても これまたパウロに愛された弟子の一人であるテトスという形にして、まあ、教会が守るべきものという指針を、書き起こした、手紙形式にして記した、そういう文書です。で、この手紙を読みますと、まあ、2世紀、1世紀から2世紀へと、歩み出していた初代のキリスト教共同体がどういう環境の中、何に苦心して歩んでいたのかということの一端が知られます。まあ、大変興味深いものだと思います。で、マルコとはまた違うんですね。ですから置かれている状況が、マルコ共同体といえば、まあ、クリスチャンであると知られれば、場合によっては、ローマの競技場で十字架につけられて火あぶりにされたと、まあ、かなり緊迫した時代の状況を生きていましたけど、テトスへの手紙を読んでいた共同体の状況はそれとは違っております。でね、状況の中で、言葉が語られたり、文字が書き留められたり、そういうことは当然変化があるわけです。まあ、例えばローマ帝国の中をサバイブしていたキリスト教会ですけど、4世紀の初めになりますとローマ帝国の国教になるでしょ、国教になるでしょ、そしてやがてはローマ帝国を支配する宗教になるわけですから、マルコ共同体が置かれていた時代と、3世紀、300年後の時代はもうこんなに違うわけです。ですから同じキリスト教会とはいえ、状況が変われば語られる言葉も記される文章も内容も変わってくるというのは当たり前のことです。で、これは時代の状況だけではなくって、教会は同じ時代でも教会が置かれている状況の違いというものによっても言葉って変わります。例えば近年に引きつけて考えれば、1960年代から1980年代という時代を見つめるとき、日本のキリスト教会は、まあ、当時高度経済成長に歩調を合わせて、で、教会が安定成長していってたのです。で、その頃もっぱら教会でなされていたのは信徒訓練会という、この社会の中でどういうふうにキリスト教信徒たちは証しをしていくか、どのような倫理というものを身につけていくかという訓練会というのがもう毎週のように行われていた。そして例えば1970年代に大阪で万国博覧会というのがありますけども、あの万国博覧会にはキリスト教会館を出展しようという動きが全国で盛り上がるわけです。つまりこの成長というものを謳歌する祭典の中で、キリスト教のキリスト教会の存在意味を明かししよう、そういう発想が広く日本のキリスト教会のマインドになりつつあったわけです。でもちょうど同じ頃、お隣の韓国では、パク・チョンヒ独裁政権、それからチョン・ドファン独裁政権の民衆弾圧に抵抗して、キリスト教会は民衆と共に戦い続けていました。そういう中から民衆の神学、民衆の神学という、もう今日にとってはですね、世界の宝物のような神学がこう生み出された。しかもその民衆の神学の指導者たちは次々と逮捕、投獄されて、西の大きな門と書きますけど、ソデモン刑務所に入れられて拷問されているという、そういう時代でした。ですから同じ60年代70年代もを生きていても、日本の教会の言葉と韓国の教会の言葉は全く違っていました。まあ、そういうふうに状況の中で語られる言葉も書かれたり読まれたりする文章も、まあ、違うと。イエスの福音をどう受け取るのか、あるいは十字架をどう見上げるのか、その観点というのは変わってくるということなんです。そういう違いのことを私たちは念頭に置きながら、聖書に収められている諸文書を見ていく、そういう聖書の読み方は私は大切だと思っています。で、今日読んでいるテトスへの手紙も2世紀の初頭ですから、もちろんまだまだローマ帝国の中でクリスチャン共同体が白い目で見られていた時代の文書です。ローマ皇帝を神とはしないと、どこかクリスチャンたちは 秘密結社的な集まりを続けていると。で、集まってはですね、これはイエスの体だとか、これはイエスの血だとかいう気色悪いのことを言って集会をしていると。で、そのパンと血をこう食べながら、これこそが救い主だとか言ってると、まあ、非常に奇怪な目で見られていたわけです。まだまだなかなかに、受け入れられない人々であったわけです。でも、そうした中にもクリスチャン共同体は各地で集まりを増やしていって、共同体、まあおそらくは礼拝堂などを建てられる状況ではまだまだないんですけども、少し広い広間を自分の自宅に用意できる、そういう信者の家に集まっては家の教会としての集会を続けていたと、まあ、そういう状況でした。そういう集会がだんだんと増えていたですね。地域の中にいくつかできていくようになっていた。そういう中で、それぞれの集会や地域ごとに長老とか監督と呼ばれる、まあ、リーダー的な役職者が立てられていく、生き始める、そういう時代だったわけです。で、そうした時代にリーダーたる者、どのような資質を有していなければならないのかということに今日の手紙は触れています。で、今日一章読んでますが、テトスの一章は3つに分かれていまして、第1のブロックは、この手紙はパウロからのものだという挨拶部分ですね。1節から4節で、次に長老や監督たる者の資質を書いているブロック、これが5節から9節で、今日は読みませんでしたが、その後ろが偽物の教師とか偽、間違った教えに注意しなさいという呼びかけ、10節から16節になっています。で、教会にふさわしいリーダー像とか、教会にとって正しい教えということについて、短くですけどこの一章は書かれているわけです。ところで、ふさわしいとかふさわしくないとか、正しいとか正しくない、これは実はいつも教会にいさかいを持ち込む問題なんですが、まあ、まさにそれが問題になっていたようです。で、テトスを読んでみると、長老にふさわしいのはどういう人物か。一つ、世間からも仲間たちからも非難される点がないこと。一つ、一人の妻だけを大切にしている男性であること。一つ、その人の子供も信者になっている、つまり子供を信仰に導く家族教育ができている人。一つ、放蕩的な生活をしていないこと。一つ、社会に対して反抗的でないこと、ね、そういうふうに記されています。で、続いて監督たるものにふさわしい姿が書かれていきます。一つ、世間からも仲間たちからも非難される点のない人。一つ、わがままを言ったりわがままに振る舞ったりしないこと。一つ、すぐに怒らない、柔和で忍耐強い人であること。一つ、酒に溺れない人であること。どれぐらいの量ならいいんでしょうかね。一つ、乱暴を働かない人であること。一つ、不当な利益、裏金のようなものをむさぼらない人。一つ、客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり、正しく清く自分を制することができる人。一つ、信仰の教えに即して生きていて、それをまっすぐ守っている人ということです。いわゆる人格者と呼ばれている人のことですね。で、リストになっているとちょっと嫌な感じはするんですけど、でもこの監督のリスト、ね、今のこの後半の監督のリストなどは、リーダーとしてという以前に人としてそうでしょうと、まあ、同感できる部分は多いわけです。でね、むしろこの真逆の人が今世界のリーダーになってしまっているのが不幸なことでしてね。で、この監督のリストをひっくり返したら、大統領や政治家にふさわしい人リストになるのではないかと笑っちゃうくらいです。さて、こうした長老や監督にふさわしい人物像リストを眺めていて、大事に引っかからなければならないことがあります。大事に引っかからなければならないこと、それは当時のクリスチャン共同体が 世間の評判を気にしていたという点です。それはまだまだ後ろ指を刺されるクリスチャンたちにとって、そして仲間と共同体を増やし加えていきたいという伝道集団にとって、まあ、とてもセンシティブで大切なポイントだったんだろうということです。決してこの社会の人たちから体制に対する批判者として捉えられてはいけないと。体制に順応しながら、あるいは人間としての倫理性の高さを明かししながら、このローマ支配社会の中で市民権を得ていこうではないかという、そういうメンタリティの、そういう段階をこの時代の教会は迎えていたということです。そして社会的に信頼される人物の要件として男性であること、独身でないこと、家族をまとめられる人であること、教育熱心な人であること、社会に順応してこの世間からも立派な人だと尊敬される人、こういうリーダー像を打ち立ててきたわけです。それがこの時代の人々に信頼される人物像だったということです。それはそれとして私たちは見ておきたいと思います。で、世間から信頼されたい、これは実に真っ当な感情なんですが、厄介な想念でもあります。ちょっと語り口調というか場面を変えますけども、ヘボン、聞いたことあります？ヘボンとかブラウンという宣教師がプロテスタントの宣教師として日本に来て布教を、伝道を開始したのが1859年のことですから、日本本土でのプロテスタントの伝道の歴史は167年ということになります。ただ日本ということになると沖縄のことが忘れてはいけない。沖縄にベッテルハイムという人が伝道したのは1846年のことですから、日本の宣教ということならば180年の歴史だということになります。さて問題は、それ以来今日に至るまで日本のキリスト教会のメンタリティとして脈々と流れているものがあるとすれば、それは社会から良い評判を得ていたい、地域から愛される教会になりたいということです。つまりこの社会での市民権を持ちたいという引力にキリスト教会の意識はずっと引っ張られてきたと言えます。特にですね、日本本土でのキリスト教伝道は旧士族、つまり元武士階級ですね、武士階級の人々に広まりましたから、武士道とか儒教といった、道徳とか倫理などとの親和性が非常に強かった。そしてこの社会の中で模範となる人間像、あるいは社会に貢献することができる人間像とクリスチャン像というものはいつも重なった。でそれがクリスチャンたちの自意識にもなりましたし、ずっと周りの人たちからクリスチャンはという印象になっていったと思われます。そういう傾向や努力というものは、一つの文化あるいは文明の中でいかにして土着したり開花していくかという、そういう賢明な営みでもあるので、これは宗教学的な非常に重要な要点でもあるんですけれど、インカルチャレーションといって、その文明文化の中でどのように独自の花を咲かせるかということなんですが、これは非常に重要な宗教学的テーマなんですけども、同時に時代迎合とか大衆迎合という宗教にとっては生命線に関わるような危険を内包している問題でもあるわけなんです。ですね。で、皆さん内村鑑三ご存知かな。内村鑑三の不敬事件って聞いたことあります？1891年にキリスト教思想家の内村鑑三さんが 第一高等中学校、まあ、今の東大教養学部にあたるかね、その第一高等中学校で教育直後の再敬礼を拒否して不敬罪、不敬として学校を追われた事件です。キリスト教は、まあ、神以外のものは拝まないという、そういう信念に内村さん基づいて取った行動だったんですが、国家神道的な風潮の中で国賊という猛批判を浴びて、まあ、社会的に彼は葬り去られます。彼自身も病気になり、家族もどんどん病気で死んでいくという悲惨な結末を迎えていくわけですが、この内村鑑三の不敬事件は全国紙で報道されまして、そして各地でキリスト教危険視がぐっと広がった。それ以来教会は社会的な発言を自ら封じていきました。あの内村の不敬事件が何だろう、境目になってるっていうのは、日本史を見たら、日本キリスト教史を見たらものすごくよくわかります。それから自ら口を封じていった。で、結局明治以降ずっと形成されてきたこの社会の中で受け入れられたい、いい宗教だと思われたい、みんなから愛されたい、愛される教会になりたいというメンタリティは、このようにしてこの圧力に屈していきます。そして明治以降形成されて圧力にさらされてきたキリスト教会のいわばアキレス腱というか弱点のようなものが凝縮してなだれ込んだのが、あの朝鮮戦争から太平洋戦争に至る日本の戦争の中で、あの戦時体制に日本のキリスト教会が賛成していった、一緒に組み込まれていってあの戦争を遂行していったという、その日本の戦争への順応迎合の姿だったわけです。でもね、そのメンタリティというものは戦後天皇制国家から解放された日本社会にあっても払拭することはなかった。日本の教会も割合そのままのメンタリティが続いたと思っています。で、中学の時だと思うんですが、私の母が、まあ、牧師の妻をしていました。私の母が教会員たちが集まっている集まりの中で大声で叫んだことがあるんです。日本で天皇制を批判したら伝道はできませんって。これ私の母が多分女性会のメンバーたちに訴えたんだと思うんです。非常に強く記憶に残ってるんです。日本で天皇制を批判したら伝道はできない。うちの母はね、戦争の被害者の一人でもあるんですね。あの戦争の最中、うちの母の父親は二宮秀夫って言うんですが、尋常小学校の教師をしていて、学校で先生は君たちをこの戦争には行かせたくないと一言口にした。それで学校を追われたじいさんです。非国民、赤の子、そう呼ばれて、次の天人地でも迫害をされて、そして失意の中に血を吐いて死んでいった。それを追うように祖母も死んでいった。そして私の母は孤児になって親戚をたらい回しにされたんです。そういうあの戦争による迫害を身に受けて、戦争孤児として非国民の子として辛い人生を生きてきた母にして、伝道者の妻としての実感は、天皇制を批判したらこの国では伝道はできないというものだったということなんです。テトスへの手紙の内容は、先ほども話しました通り、社会的な信頼や評判を強く意識しています。ローマ帝国世界の中でとかく疎まれがちなクリスチャンたちでしたから、いろんな苦労や配慮がかなり繊細に求められていたんだろうと思います。しかしそこでなお私たちが引っかかっておかなければならないことのもう一つは、そもそもイエス・キリストの福音はスキャンダラスなものだったのではないのかという点です。 十字架の福音とか弱さ敗北の中の救いというこのイエスの福音は、強さを誇る人間支配に抗うものであって、この世にあってそう簡単に理解されたり受け入れられたり、ましてや愛されたりするものではないはずなんです。もちろん私たちクリスチャンはわざわざ鼻つまみ者やひねくれ者になる必要はないんですけど、でもそれこそ日本に伝来をした最初の頃からミッション学校には必ず貼られていたという敬神愛人ですね、神を敬い人を愛するというあの言葉にあるように、教会はこの時代の中を生きますけれども、しかし神をまず愛する、神の国と神の義を求めながら、そして私たちの行動の原理はいつも愛、愛を行動の原理としていこうという態度を大切にしながら、その時代とその社会の中で何を語ったり、どう生きたり、生きるべきなのかということを尋ね続けていくべきなんだろうとやっぱ思うわけです。で、教会の指導者や牧師は男性でなければならないとか、妻帯者でなければならないとか、自分の子供は絶対信者になっていなければならないとか、そんなことを主張することは今の社会の中で信頼される人間になれるということでしょうか。人間の多様な生き方にようやく開かれ始めた今日の社会で、抑圧され続けた女性たちの主体性や自立が本当に大事にされていくべきだとされていこうとしているこの時代の中で、牧師は男性でなければならないと主張することが信頼に値するんでしょうか。全く逆だと私は思います。この後ろに書かれている正しい教えとか間違った教えという点で言うなら、今間違った考え方だと標的にされているのが性的マイノリティを受け入れるかどうかという問題です。 LGBTQ の方々の存在を聖書の教えに基づいて決して認めてはならない、それを受容しようとするのは間違った教え、間違った教師だと非難されるのであるならば、私は間違った牧師として喜んで断罪されよう、断罪されていい。今日の時代を生きる教会、その姿をどう作っていくか、皆さんそれはイエス・キリストに向かい合いながら、この私たちが考え、一緒に考え、私たちが選び取っていくものなんです。2026年度というこの時代の中を、この時代の中を一緒に神の御前に、イエス・キリストの御前に生きていく、それをやっぱり今年も大事な歩みにしたいと思っています。お祈りをいたします。神様、テトスの時代の苦労を見つめながら、その苦労を苦労として理解しつつ、また私たちの教会が今向かい合っているさまざまな苦心苦労、そのことをどうかいくぐり、また乗り越えて生きていくか、そのことを私たちがしばらく一緒に考えていくことができるようにしてください。聖書の文章はいつの時代も懸命にイエスに従って生きる人々が懸命に生き方を求めた文書であります。神様、そのことと対話しながら生きていく私たちでありますように、4月の道のりをお守りください。神様、今週1週間もあなたが先立って導いていてくださいますように、あなたの導きという点ではどうかこの世界が、特にアメリカとイランの戦闘、イスラエルのレバノン攻撃が、あるいはガザへの攻撃が一刻も早く終わりますように、やまりますようにと切に願います。主よ、人間世界を争いからどうか助け出してください。あなたの先立ちを願いつ、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。